イエス様がお生まれになられて40日が経った時に、マリアは遺言を神様に捧げる奉献のしきたりと自身の清めのしきたりのためにエルサレムの神殿に上がっていきました。その時はイスラエルの統治者であったヘロデ大王の主導でエルサレムの神殿工事の真っ最中でした。ヘロデ大王が神殿を建築していたのは、神様への彼の信仰心が厚かったからではありませんでした。また自分が統治しているイスラエルの民を心から愛していたからではないのは一層のことでした。ただ自分の立場を維持するための政治的野望と病に侵された利己心の発露でした。イスラエルの民もやはり燦然と輝くきらびやかな神殿を建てているという事実に目が見えなくなっていました。ですから勇壮な神殿と祭事の行為はありましたが、メシアを送ってくださるという神様の約束の御言葉に対する希望は霞んでしまっていました。マリアとヨセフ夫婦がイエス様を神様に捧げる奉献のしきたりとマリア自身の清めのしきたりを行っているとき、幼子のイエス様に気づいた二人の人がいました。そのうちの一人がシメオンでした。彼は幼子のイエス様を見て抱いてから、この方がまさに全世界を照らす光であり主の民イスラエルの栄光となられるお方だと賛美しました。そしてもう一人の人が誰なのであるか、今日の本文36節前半がこのように明かしします。またアシェル族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、救世主の誕生を待っていたもう一人の人はアンナだったと明かししています。アンナは恵みという意味です。彼女はアシェル族の後裔でした。ヤコブの12の息子たちがイスラエルの国を構成する12部族になったことを私たちはよく知っています。しかし大部分のクリスチャンは12氏族を全部は知りません。十二氏族の名前を思い浮かべるとき、アシェル族まで記憶している人々はごく少数でしょう。ヤコブは叔父のラバンの2番目の娘のラケルと結婚を望みました。しかし最初の夜を過ごしたところ、新婦がラケルではなく姉のレアでした。結局ヤコブは叔父の2人の娘両方とも妻に迎えました。神様が夫の愛をあまり受けれないレア、つまり最初の夫人の胎を開いてあげたので、彼女はルベン、シメオン、レビ、ユダを順に産みました。しかし2番目の夫人ラケルは妊娠できませんでした。それで自分の次女ビルハを通して夫の子供を得ることを望みました。それでダンとナフタリが生まれました。その様子を見てからレアも自分の召使いの次女ジルパを通して子供をさらに得ることを望みました。それでガドとアシェルが生まれました。後にレアはイサカルとゼブルンと娘のディナを産み、ラケルはヨセフとベニヤミンを産みました。アシェルは母ジルパにとっては2人目の息子として、父ヤコブにとっては8人目の息子として生まれました。アシェル族はカナンの地の地中海側を占めてからは他の部族とはほとんど交流しませんでした。ヒスギヤ王の時、全イスラエルが大々的に杉越祭りを守った時に、 何名かが参加して以降は、聖書にほとんどアシェル族に対する記録が残っていません。このようにアシェル族は忘れられた部族同様でしたが、その光栄の中に神様の歴史に重要な役割を果たした人がまさにアンナでした。彼女の父ファヌエルはヘブライ式で発音するとペヌエルです。ヤコブが川岸で神様の使いと格闘しました。彼は神様を見たら死ぬと思っていました。しかしヤコブはももの骨が折れて足を引きずりはしましたが、神様を見ても死ななかったということで、その場所の地名をペヌエル、神の顔とつけました。そしてまたアンナは預言者でした。聖書に出てくる数多くの女性の中で預言者と呼ばれた人は10名にもなりません。今はいろんな教派で男女を差別せずに牧師安守が行われているので、女性の牧師もたくさんいます。ですが当時の状況はそうではありませんでした。アンナは当時として見れば独特な人生を生きていたのでした。そして彼女は年をとても取っていました。非常に年を取っていたを文字通りに翻訳するならば、多くの日々の中を歩いていったとなります。非常に年を取っていたと多くの日々の中を歩いていったは漢字が随分違います。もし信徒の皆様が30年の人生を生きられたならば、1950日の日の中に入っていったことであり、50年を生きられたならば18250日の中を通過したのである、あり70年を生きられたなら25550日の中を歩いて入っていき、その日々を経験なされたのです。その多くの日々の中で昨日と同じ今日はただの一度もありませんでした。今の私たちの姿は今まで生きてきた日数分だけ日々の中を歩いて入っていった結果です。アンナの人生の道がどれだけだったのか、またどんな過程を経たのかを36節後半と37節前半がこのように明かしします。若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。アンナは7年間だけ夫と一緒に暮らしました。そしてその後は84歳になるまで、または84年間家父として生きました。当時の女性は14、15歳で結婚するのが普通のことでした。アンナもまたそうだったとしたら、彼女が一人になったのは20代の初めだったことでしょう。当時は家父長的な社会でした。そんな時代に女性が一人で生きることは容易なことではありませんでした。神様が旧約聖書の中で弱い人々の世話をするように言うときにはいつも登場する代表的な人々は旅人と孤児と家父です。たとえアンナが若い未亡人になったとしても、その状況がアンナを埋もらせてしまうことはできませんでした。私たちの人生にもアンナのような予想もできない出来事が起こったりもします。配偶者が先にこの世を去る以外にも、大小の出来事が私たちの期待と違って起こり得ます。苦難の過程は私たちの体と心をとても痛めるため耐え難いものです。私たちが 苦難の過程を経験しているとき、その中で何かをつかみたいとき、最もよく思い出せる神様の御言葉の中の一つが、ヨブ記23章10節です。神は私の歩む道を知っておられるはずだ。私を試してくだされば、金のようであることがわかるはずだ。ところで苦難の過程を体験したからといって、すべての人が純金のようになるのでは決してありません。ある人々は人生の苦難に遭うと、一層心がひねくれ、霊障的になり、神様を恨み、しばらくの間、神様から去ったりもします。またある人々は心が一層温和になり、思考が深まり、他の人をより思いやる、ゆとりのある人格の所有者になり、真実な信仰人にもなったりもします。この両者の差は何でしょうか？似たような人生の過程を経たのに、どうして結果は正反対に現れうるのでしょうか？それは神様を私たちがどのように考えるかによって違ってきます。神様を無慈悲な先制君主のように考えるとしたら、苦痛の瞬間、挫折の瞬間に神様を憎悪することになります。その反面、神様を真実な父、慈悲深い母のようなお方と考えるなら、その瞬間にも異郎の神様に会えることでしょう。神様は自分の子供たちに理由のない苦難を受けさせる方ではなく、また自分の子供たちに意味のない涙を流させる方ではないという事実を知ったとき、私たちにはいつも異郎があふれます。それで私たちはその苦難を通過しながら、後に他の人々が似たような苦痛の過程を通過するときに、神様の慰めを伝える通路になれます。アンナが一人になって長い歳月の間どのように暮らしたのかを37節後半がこのように明かしします。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていたが、アンナが一人生きながら身の上を感嘆したり、自分の不運を嘆きながら生きたのではなく、神殿を去らず断食と祈りをして暮らしたと明かしします。断食をするというのは、あたかも子供が親にしてもらいたいことがあるのに聞いてもらえないとき、無理を押し通そうと、ご飯を食べないとダダをこねるのと似たようにお考えになる方々もいます。そのようにすれば、子に勝つ親はいないと、親がこの要求事項を聞いてあげるように、私たちが断食をしながらしがみついたら、神様が私たちの姿に同情して答えてくださるだろうと考えます。しかしそれは正しい信仰の態度ではありません。断食は、私の人生の決定権は神様にありますと告白することです。ダビデ王とウリアの妻バトシェバの間に生まれた子供がひどい病にかかりました。その時ダビデは部屋に入り断食をしました。けれどもその子供は一週間後に死んでしまいました。家臣たちはこの事実を知らせるのを恐れました。子供の病状が悪い時も飲食をせず断食をしたのに、子供が死んだということを知ればどれほど傷つくだろうかと 顔色を伺いました。ダビデは子供が死んだことを直感し、家臣たちに尋ねました。家臣たちが子供は死んだと言うと、ダビデはすぐに断食を中断し、入浴して服を着替えた後、主の神殿に行き、神様に礼拝を捧げ、王宮に戻り、食べ物を準備して持ってくるように言って食べました。家臣たちはいぶしかしく思い尋ねました。子供が生きている時には、王は飲食も全く取らずに悲しまれたのに、子供が死ぬや飲食なされるとはどういうことでしょうか。その時ダビデの答えをサムエル下12章22節23節がこのように明かしします。彼は言った。子がまだ生きている間は主が私を憐れみ子を生かしてくれるかもしれないと思ったからこそ断食して泣いたのだ。だが死んでしまった。断食したところで何になろう。あの子を呼び戻せようか。私はいずれあの子のところへ行く。しかしあの子が私のもとに帰ってくることはない。ダビデは断食の意味を正しく知っていたのです。私が断食すれば叶えられぬ祈りはありませんではなく、息子の生死が神様にかかっているので神様にお任せします、そしてその結果を受け入れますと告白したのです。祈ることも同じです。祈りは神様からより多くのものを引き出す競技ではありません。競技をしようと思えば競技する人の技量が要求されますが、祈りには休まずに祈ったり長い時間目を閉じているようなこのような技量が必要なのではなく、私たちの正しい態度が要求されます。祈るときに最も重要な態度は自分の有限性を認めることです。あたかも子供がお腹が減ったりうんちをすると泣くのと同じです。泣く理由は自分がお腹が空いても自分には解決する能力がないことを告白することであり、自分自らがおむつを変える能力がないことを認めることです。結局断食して祈るということは自分の生、人生の意味と価値が神様にあり、自分の力や自分の方法で生きず、神様の能力と神様の御言葉に従って生きるという告白と決断です。アンナが自分が歩いていった人生の数多くの日々をこのような告白と決断で生きてきたという意味です。そうだとすればアンナは何のために老婆になるまで断食し祈ることで神様に仕えて生きたのでしょうか。38節がこのように明かしします。その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。彼女は一生涯を神様が送ってくださるキリストを待ちながら希望を持って生きてきました。ついに神殿でキリストである幼子のイエス様にお目にかかるや、その幼子のことを出会う人々ごとに伝えました。年がだんだん加わるほどに体の力は弱くなり、思ったのとは違ったふうに体が動く時があります。また視力が衰えよく見えず、聴力も以前のようにはないと思ったりもします。また数十年前の若い時代の写真を見ながら生気はつらつとしていた時を思い返したりもします。しかし年を取るほど一層くっきりと明確になることがあります。それはまさに永遠への永遠に向かう希望です。 私たちにその永遠をくださるために代わりに死んでくださった主の恵みが、歳月が過ぎるほどくっきりと近づいてきます。それは若い頃には悟ることのできない悟りです。アンナの人生は私たちが年を取るほどに何に希望を置かないといけないのか、再び心に刻んでくれます。アンナが神様にいつ深く出会ったのかを聖書は語っていません。彼女が未婚の時に出会ったのか、結婚して夫と共に過ごしていた7年間の間に出会ったのか、あるいは夫が死んだ後、挫折と絶望の中で苦しんでいて出会ったのかは分かりません。アンナに重要なのは、神様が彼女を訪ねて来られ、イエス・キリストの誕生について知らせてくださったということです。この神様との出会いにどれほど感激したのか、アンナは84年が過ぎても彼女の記憶は薄れずに、むしろより燦然と光り輝き、主の誕生を問う人々にイスラエルの救いについて伝えてあげました。神様との深い交わりが彼女を一層意味のあるように生きていくようにしてくれたんです。1997年に上映された映画タイタニックは、今まで上映された映画の中でアバターに次いで2番目に興行に成功した映画だそうです。この映画はルイ16世の王冠に埋め込まれていた56カラットのダイヤモンドで作られた首飾りを探すために沈没したタイタニック号を探査するところから始まります。ところがこのダイヤモンドの首飾りがあるものと考えられた宝石箱から首飾りは出てこず、その首飾りを首にかけたある女性の裸体画が発見されました。それが放送されると、その絵の主人公であるローズおばあさんの回想を通じて映画は展開されます。ローズおばあさんはその時が84年前だと言いながら回想し、記憶をたどっていきます。そうすると探査している人が、日付はそんなに重要ではないですから思い出すままに話して大丈夫と言ったところ、ローズおばあさんは改まった顔つきで、そんなふうに話の腰を折らねばならないのかと、私にはあまりにも記憶が鮮やかだと言い話を続けます。他の人々にはその時が84年前であれ、48年前であれ、88年前であれ、別に重要ではありません。しかしローズにとっては違います。ローズにとっては忘れることができない時間です。歳月が過ぎるほど一層くっきりと感じられる事件です。他の人々はその時その船の中にあったダイヤモンドに関心がありましたが、ローズにとっては愛する人がいました。その愛する人と共にした時間が84年が過ぎるまで彼女を存在させてくれたのです。ダイヤモンドの首飾りを探すためにタイタニック号を探査していた人は後日こんな言葉を残しました。タイタニック号の中には人がいたということが分かるようになりました。ルカによる福音書8章を見ますと、イエス様が出血の止まらない病にかかったある女性を治してあげました。その女性は12年間もその病を病んでいました。これまで数えきれないほどたくさんの医者にかかりました。そして自分の持っていた財産をすべて使い尽くしましたが、むしろ 病は一層悪化していっていました。そんなこの女性がイエス様に関する知らせを聞き、イエス様が通り過ぎる時に自分の病が治ることを切実に望みながら、イエス様の服に触れました。その時イエス様が尋ねました。誰が私に服に触れたのかと。ペテロは自分が触れたのではなかったので、人々が触れたのではなく、人々に押されてそうなったと答えました。しかしこの服に触れた女性は違いました。自分は意図を持って、その女性は意図を持って触れたからです。原文に沿うと、手で服をぎゅっと掴んだという意味です。すなわちイエス様はただ行き来していて、偶然私の襟元に接触した人ではなく、意図して望んで信仰を持って私の服をぎゅっと掴んだ人は誰かと尋ねられたのです。こうして病を治癒された女性は故郷に戻り、イエス様が自分の出血の止まらない病を治してくださったと記念碑を作り、一生涯キリストを伝えたと歴史学者ヨセフスは言います。この女性には死ぬ瞬間までも忘れ得ぬ事件だったのです。私が38節をもう一度報読いたします。その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々皆に幼子のことを話した。アンナはキリストである幼子のイエス様に会った瞬間に神様に感謝したと明かしします。ここで賛美する、韓国語聖書では感謝するの単語がギリシャ語でアンソモロゲオマイですが、解説しますと、おっしゃった御言葉に感謝を捧げるとなります。神様がアンナにどんな御言葉をかけられたのかは分かりませんが、それはアンナに84年間も神殿を去らずに断食と祈りで仕えさせるのに十分な御言葉だったのです。冒頭で申し上げましたように、当時エルサレムにはヘロデ大王によって主導された勇壮な神殿が建てられつつありました。神殿では杉越祭と七州の祭り、カリオ祭のような節期にはもちろんのこと、毎日神様に祭事が捧げられていました。それで神様に、神殿には順番に従って祭事を司る数百名の 祭司長がいましたし、祭事に参加する数多くの人々もいました。その中には身分の高い人々もいたでしょうし、金持ちもいたことでしょう。また学識の高い人々もいたことでしょう。のみならず生涯御言葉の研究をするという書記官や律法学者たちもいたことでしょう。しかしその中のすべてのサラムの中で、人々の中でキリストであらせられる幼子のイエス様に気づいた人はシメオンとアンナ二人だけでした。彼らが自分を区別して神様と一人対面していたから気づくことができたのでした。彼らは自分たちの日々の中でとても長いこと歩んできたので、人々には何の変哲もない老人に見えたとしても、その上アンナは家父にだけ見えたとしても、神様は彼らを通して、彼女を通して救い主がこの地に来られたことをお知らせになりました。彼らが知らせたキリストが全人類のために救いの道を開けてくださいました。 シメオンとアンナこそが2000年前の宗教改革者だったのです。今日は1517年、ドイツのマルチン・ルターが宗教改革の旗を掲げて498周年を迎える宗教改革主日です。2年後の2017年は宗教改革500周年になります。キリスト教のマスコミには宗教改革に関する記事がだんだん増えてきています。それだけ宗教改革を記念する行事が増加しているからでしょうし、また宗教改革500周年を起点に韓国のプロテスタント教会がもう一度リバイバルを経験し、神様の真実な通路になることを切に望んでいるからでしょう。しかし今日韓国教会は宗教改革当時より一層腐敗し堕落したと指弾を受けています。教会は神様がこの世を救うために通路として使用するためにお立てになったのに、その役割を果たせずにいるとしたら、その理由は何でしょうか。それは神様は、神様の御言葉である聖書を通してお語りになられますが、教会である私たちが、神様の御言葉を聞いて従順ではないからです。宗教改革の革新中の革新は、神様の御言葉である聖書に立ち返ることです。アンナは決して有名な人ではありませんでした。けれども、年をたくさん取った家父のアンナが自分を区別して、神様と一人対面しながら、神様がくださった御言葉に感謝して、従順な人生を生きたとき、彼女は、霊的に暗鬱だった時代を照らす光になり、彼女の名前の意味のように恵みの通路になりました。ですから私たちがいくら小さく思えても、いくらみすぼらしく思えても、神様が私たち各自各自に語られる御言葉に私たちが人生すべてで応えていくならば、私たちはこの時代の宗教改革者になるでしょうし、そんな私たちを通して私たちの家庭と職場、私たちの社会は新しくなり、教会はこの世を救われる神様の救いの通路になることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、預言者アンナは忘れられた氏族のようであった。アシェル族の後裔で、若い頃に夫を亡くした家父で、当時生きていた誰よりも年老いていました。人間的な目で見ると微々たる存在そのものでした。しかしいかなる状況の中でも神様と深い交わりを持ち、与えられる御言葉に感謝し従順だったアンナの人生を本当に羨ましく思います。私たちの人生を振り返りますと、神様がくださる御言葉より56カラットのダイヤモンドに見える世俗的な価値観に関心を持つ時が多かったです。また断食と祈りを通して自分自身の有限さと不足、過ちの多いこと、虚栄を認めることよりも、自分の考え、自分の計画、自分の個室を一層貴重なものと考えていたことを告白します。私たちの人格と信仰の成熟は本当に遅いものでした。今日498周年の宗教改革主日を迎えさせてくださり感謝します。韓国教会が主の御言葉を 尊重し、主の御言葉に従順である時は、この世の塩と光となりますが、主の御言葉に背を向け、礼拝堂の建物の大きさと巨大な組織、世俗的な華麗さに没頭するとすれば、それはいつでも改革の対象になることを忘れさせないでください。願わくば韓国教会が、また教会である私たちが、神様の御言葉に立ち返らんことを。私たちがどんな人生の席にいようが、そこで神様の御言葉を尊重し、私たちの人生が神様の御言葉が真理であることを証明する通路にならせてください。そうして私たち皆がアンナのように神様の御言葉に感謝し生きる、この時代の宗教改革者にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。